町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのはジャズピアニスト小曽根誠さんです。今夜は遊び心をテーマにお話ししていきたいと思います。どうぞ今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもう先週も楽しすぎましていろんな小曽根さんのね
止まらなくなっちゃ
って隠れたエピソードとか
お聞き上手だから
いや
なんかどんどん楽しくなってすみません。うるさかったです
ね。本質の話なんかもいろいろねもう本当深いところまで行きましたけど、その深いといえばですね、やっぱそのまず小曽根さんのこうルーツみたいな話もちょっとお伺いしたいんですけど、はい、まあ、今夜遊び心じゃないですか、
はい、
だからなんか最初のきっかけっていうのはなんかこうそういう遊び感覚ぐらいから始まったりしてるんですか。
そうなんです。あのね、一番最初にうち、まあ、にあった楽器がハモンドオルガンっていう、
はい、お父様が確か、
ま、そうなんです。父親がまあそのジャズをやってたってもこれはね、はい、本当にその
なかなかな環境ですね。
生まれたことが感謝ですね、
はい、
でもある人に言わせると子供は親を選んで生まれてくるっていう、
あ、選べないじゃなくて、
そうそう、なんか選んで、うん、実は選んできてるんだよっていう方もいらっしゃいましたけど、
なるほど、
まあ、でも、まあ、その、 あの父親のところに来て、うん、家にハモンドオルガンがあって、うん、で毎日親父が見てるから、うん、あ、弾いてるのを見てるから、うん、弾きたいんですよ、
うん、
それででもやっぱり弾くとほら子供ってあの飴とか食べた後で手がこう
ベタベタ
のにちゃにちゃの状態で弾いたりすると親父があの怒るんですよね、
うん、
あの鍵盤に飴がついてるとかって。
なるほど。
だからなんなら弾くなって言うような勢いで言われてたんで。
あ、そうなんですね。
はい、
でそれ喜ぶんじゃなくて。
そうなんですよ。だからスイッチをつけるのも難しい楽器だったんで、電源を入れるのがハモンドオルガンって、
うんうん、
だからパパがおる時だけなって言われてたんですよ、うん、
はい、
でもそう言われると子供ってね、うん、親父がつけるのを見てるんですよね。
あ、
それでこう自分で電源入れるわけですよ。
なるほど、
ね、うん、それで弾いて遊んで、うん、でそのまま置いとくじゃないですか、はい、で親父が帰ってくると、あれ、ハモンド電気ついてるぞ、なんでや
バレバレです
で、うん、で お袋にお前つけたかって言って、つけてないって、うん、俺しかいないでしょつけたんかって言って、うん、つけたって言って、うん、でも消し方分かんなかったからそのまましてた。で消し方を教えてやるって言って、それで弾いてもいいってことになって、でこう弾いてたんですけど。
何歳の時ですか。
2歳ぐらい。
2歳ぐらい。
でも弾くっつったって音がブーブーって遊ぶだけですよ。
おもちゃみたいな。
おもちゃみたいな。でそのうちに黒鍵を見つけたんですよね、
うん、
見つけたっていうか、まあ、見れば分かるんですけど、うん、黒鍵を弾いてるとなんか音楽になるってことが分かったんですよ、
う
ん、でも発見は、うん、ドレミファソラシドっていう音階なんでつまんないですよ、
うん
うん、黒鍵はペンタトニックっていう僕ら言い方があるんですけど、うん、タタタタタタタタタっていう音になるんですよ、
はいはいはい、
これ日本の4音階なんですよ。
なるほど。
でそれで一番最初に弾いた曲が、うん、お座敷小唄ってわかります。
あ、わかります。
婦人のたったねえに降る雪も、
はい、あれ黒鍵でいけるんですか。
いけるんですよ。で日本の音楽はほとんど黒鍵で弾けるんですよ
なるほど。
ゾウさんとかも咲いたも弾けるんですよ、
はい、
なんなら猫踏んじゃったも1個だけあの2つだけ発見覚えれば猫踏んじゃったって弾けるんですよ。だからみんなあれやるんですけど、
ある種の発見があったんです。そこで
その通り、そう、それで発見を発見した
なるほど。
今自分でかけてたの分からなかった。
全然分かんなかった
今その通りって言った時の反応を見て、あ、分かってないなって分かりました。
もうまさに分かって、全然違いました。
あ、最高です。いや、それで、
うんうん、
そのうちにそのやっぱり発見に手を出すわけですね。
なるほど。
うん、で発見、白鍵盤発見に行った途端にどこに音があるか分からないんですよ。黒鍵って見ると分かるじゃない、場所が、はい、発見は全部並んでるから、はい、どこにその音が隠れてるか分からない、
うんうん、
でメロディーを、自分は知ってるメロディーを弾きたいのに発見だと見つけにくくなって、うんなうん、これがゲームになっちゃったんですよ。
あ、探し、
そう、で俺が一生懸命なんか弾こうとしてると親父が、うん、その音はなって言ったら、いや言わんでって言って自分で見つけるまで教えんといてっていう子だったんですよ。でそれで見つけているうちにだんだんその、うん、指一本で弾いてるんですよ、
うん、
もう簡単なメロディーを、
うん、
でだんだんレパートリーが増えていって、
うんうん、
でそれが2歳3歳でしょ。
すごい。
いや、まあでもいや本当に簡単な童謡とかそうですよ。でお袋がピアノ弾いた、見たらどうって言われて、
うん、
でピアノ初めてやったのが5歳で、
はい、
でバイエルっていう教則本をやって、
先週も話が出た、
それで嫌いになってっていうところにつながるんです
なるほどね、
はいはい、だからもう最初からもう遊び、
うんうん、
であれじゃないですか、あの日本だと演奏っていうじゃないですか、
はい、演奏って言います ね。
でも演奏すること英語で言うとプレイじゃないですか。
お、はい、
で、プレイっていうのは直訳すると遊びですよ、
うんうん、確かにそうですね。
そうだからやっぱりそのさあ演奏していただきましょうって言われるとカチンとなあのカチカチになるけど、
はい、
なんか緊張するけど、うん、OK Let's play って言ったら、うん、遊ぼうっていうことですから。
なるほど、ちょっと全然違いますね。
全然違うんです、全然違うんですよね、
うんうんうん、
そうだから僕が初めてチック・コリアとやった時に、うん、彼のお家に行って一緒にやってみようって時にあの録音した時にね、最初
やっぱ緊張するでしょ。
しますよ、
あのチック・コリアがいるわけでしょ。
そうですよ、そうですよ、うん、目の前にチック・コリア座ってて一緒にピアノ2台で弾くなんて、
うん、
で俺が緊張してると、はい、チックがやっぱりすごいんですよね。最初に言った時に何しようかって、どっからどうやってスタートしようかって言ったら、
うん、
彼が言ったのが、うん、OK Let's play the game っったんですよ。
もうむせゲームまでついてきました。
そう、Let's play the game。じゃあゲームしようって。You play something, I play something。だから君が何か弾いたら俺も何か弾くよ。そういうゲームしよう。
うわ。
もうそれで始まっちゃって、それがもうワンテイクで上がったんですよね。
へえ。あ、それもレコーディングもしてる。
そう、僕がトレジャーっていうアルバムで、はい、チック・コーリアと自分がもうお世話になったミュージシャンたちと、あの2曲ずつレコーディングしていくっていうアルバムが1個あったんですよ、うんうん、僕の宝物って、はい、そこにゲイリー・バートン、チック・コリア、うん、あとジョン・ヘンドリックスっていうシンガーがいて、はい、あとマイケル・ブレッカーがいて、
すごいそうそうたる面々ですよ、ね、
でそのメンバーと、まあ、いろんな人たちとデュオであったんですけど、はい、で僕のトリオもその時やったし、うんうん、それでその中でさあチックと録音する時に俺がどうやってスタートしていいか分かんないで止まってると、チックが OK Let's play the game、 でもゲームだってこれは、
うん、もう約束事も一切なしの、もうガチンコスタートですか。
そう、
すごいですね。
OK Let's play some game って言って、
それであれですか、緊張は解けたんですか、その言葉で。
そう、あ、じゃあなんかゲームと思ってやったら音が弾けたんですよね。なんかじゃあゲームと俺がなんか弾いたらチックがポロポロって弾いて、また俺がパッて弾いて彼が弾いてっていう、でそれがそのまんまテイクになっちゃったって、う
ん、へえ、うん、それはなんか遊びなんだけど、なんか真剣な遊びですよね。
そうですね、
お、
うん、だけどそれをなんかしなきゃって思うと、結局あの僕それこそあの、ね、先週から話してるティルドーンの子たちに言うんですけど、はい、あの国たちを教えてた時に言ったのは、うん、しなきゃいけないことに音楽をしなきゃいけないことにしないで、
うん、
全部したいことをやって。
あ、なるほど、ね、
でこれはすごく大事で、うん、
なるほど、
特にジャズは、うんうん、まあ、ここは難しくてね、やっぱ技術がないとなかなかできないし、うん、ボキャブラリーも。遊べないですよね。そうなんですよ、
ベースがないと。
そう、うんうん、だけど上手くなってくるとちゃんと弾かなきゃっていう風に言っちゃうので、はい、ちゃんと弾きたい、ちゃんとじゃなくて弾きたいことを弾くっていうことを、
うんうん、
で弾きたいことを弾けるように練習しましょうっていうことであって、うんうん、あの練習してきたものをちゃんと弾くっていう場所にはしないで、
なるほど、
っていうことは彼らと
十分遊ぶために練習しなさい。
そうなん、そうなんです。だから僕はあのアンサンブルとかで、うん、あの一生懸命やってて間違うじゃないですか、うん、そしたら俺も学生が間違うと思いっきり笑うんですよね、うん、下手くそとか言うんですよ俺でも楽しいんですよ、
うんうん、
で僕も下手なことするし、
うん、
だけど下手くそって楽しいじゃんって、
う
ん、なぜなら練習することがいっぱいあるから、
うん、なるほど、ね、伸びしろとしても感じ
る。そうなんですよ、そうなんですよ、うんうん、だから本当に上手くなっていけばいくほど実は自分ができないことを見つけていくのが大変になるから、はい、だからおそらく僕がクラシックに魅力を感じたのは、
うん、
もう 100% 僕のできないことだらけだったので、
なるほど、
それが僕にとってはものすごい魅力だったなんですね、うん、やっぱり
完成していくよりはむしろまだ未完成な方が、
うん、もちろんジャズも全然できてなかったんですよ。ただなんかあ隣の芝は青いじゃないけど、やっぱり魅力を感じちゃったら、あの、うん、うちの父親が俺のことをよくお前は競馬の馬みたいに、
うん、
あの一つのものを見たらもう前しか見ないからなってよく言われたんですけど、まあ、そっちにダーンと走っていって、だからこの約20年はもうすごいクラシックを一生懸命、
そっか、学んでるわけですもんね。また40過ぎてから、
はい、
うんうん、
40過ぎてからね、ピアノ、うん、クラシック聴くってどうよって思うんですけど、うん、
でもそんな人あまりいないと思うし、
はい、
そのだからなんかその小曽根さんの解釈のクラシックはめちゃくちゃまた面白そうですよね、
はい、でもそれが僕にとってはだから遊びでないと、
うんうん、
弾きたいと思ったから弾くわけであって、
うんうん、
あのじゃあ例えばこの辺でクラシックも勉強しておかなきゃいけないっていうことでは絶対やってないです。
なるほど、
これは間違いなく、うん、あのだからいろんな人がそのチックもクラシック行ったし、キースもみんなクラシック行ったし、あ、小曽根もクラシックやるんだみたいな意見を聞いたことがあるんですけど、うん、これは全然やらなきゃいけないことではなくて、うん、本当にやりたくなっちゃうんですよね。
なるほどね。 いやそれはもうあれですよ、もう本当モーツァルトとかラフマニノフとかプロコフィエフとか聞かせたいですね聞かせていけるもんならね、どんな風になんか感想出るか。
いやモーツァルトは今生きてたらヒップホップやってますよね。
ああそのぐらいぶっ飛んでるか、
やっぱ、うんうん、いやモーツァルトはもう本当に最先端だと思う。
あの人もなんか楽しんでる感じが。
いやあの人はそうです、
ありますよね。
楽譜を見ると、うん、モーツァルトってね自分がアドリブする余地をいっぱい作ってるんですよ。
あやっぱそうなんだ、うん、
ベートーベンは、うん、ないです。
あ
の人は音を変えさせてくれないです、うん、変えてもいいんですよ、うん、変えるとダサくなるから変えれない、うん、それぐらい緻密に音楽を作って、
もうロジカルにしっかりこう、そう緻密に作り上げられた。
そうでそれが楽譜を信じてなかった僕が、うん、モーツァルト弾いた後にベートーベン弾いたら、うん、こんなにもメッセージが楽譜から来るもんだって分かった時に、うん、またそれはそれでちょっと一つ魅力を感じちゃったんですよ。
なるほどね、
うん、楽譜なんてって言ってた人間ですから、
はいはい、
だからそういう意味では結局音楽って楽譜であろうが即興であろうがもう音っていう形に3次元の音楽に立ち上げた時に感じるか感じないか、うん、それしかないっていうことですよね、やっぱりね。当たり前のことなんですけど、うん、改めてねやっぱクラシックやったそれは感じましたね。
遊び心しかないくらいの話ですよね、お父さんのね音楽論
というのは。そう
だそう、うん、いやいや、なるほど。じゃあまさに今夜はそんなところからの一曲をね、
はい、
音音さんに選曲いただきたいわけですけど。
ああ、そしたらですね、うん、あのもう今からそうだな、あれこう2006年7年かなぐらいで、うん、あの、はい、Falling in Love Again ってアルバムを作ったんですよ、はい、2007年だ、うん、でこれはですね、ニューヨークのニューヨークから車で、うん、まあ、3時間ウッドストックって街があるんですよ、有名な、
まあ、フェスがあった
んですよね。そう、はい、あのウッドストックのすぐ近くにあるちっちゃな山 の丘の上にある
郊外ですね、ニューヨーク の、
はい、そこにある、ね、お城、もうそのスタジオないんですけど、
はい、
まるでお城のような建物があって、うん、その中がレコーディングスタジオになってて、宿泊施設があってでレコーディングスタジオがあるので、そこに泊まってずっとレコーディングがいつでもできるっていう。
うわ、なんか良さそうですね、
はい、でそこで、うん、あのジョー・ファーラって僕はもう大好きなエンジニアと2人で泊まって、はい、あの次はその僕の妻も一緒に行ってましたけど、
はい、
夜中3時ぐらいに起きて、ごめん突然行きたいって俺が言ってエンジニア叩き起こしてスタジオ行って即興を弾きたいっていう。
急になんか降りてきたんですか、なんか。
なんか、うん、パッと夜中目覚めたらなんか聞こえてきちゃったんですよ。
うんうん、
あちょっとなんか今弾きたいと思って、うん、かわいそうに寝てるジョー・ファーラー、ウェイクアップとかって起こして。
ちょっと迷惑な話ですよ。
でも彼もやっぱそういうのすごく大事にする人なんで。
おなるほど、
はい、でもうパジャマ着たまま、はい、そのままコントロールルーム行って、
はい、
で僕ももう本当パジャマみたいな格好でピアノ弾き始めて、
うん、
それで撮った即興の曲があるんですけど、うん、そのだからタイトルもインプロビゼーションってまさに即興っていうタイトルなんですけど、
もうその場で、
はい、しかも一回弾いたものを、うん、あこれにもう一人の小曽根誠をかぶせたいと思って一人で二役
あさらにオーバーダビにして。
そうなんです。でも、もうこれはもう1回しかやりたくなくて、うん、2回やるともう狙っちゃうんで。
あなるほど。
今自分がその小曽根誠っていうピアニストと俺がデュオで即興で弾いてるっていうテイクを取りたくて、
うん、
で取ったテイクがですね本当にアレンジしたんじゃないかっていうぐらいなんかうまくいったのが。
うわめちゃめちゃ興味深いですね。さあ改めて小曽根さんにとっての遊び心とは何でしょう。
難しいなこれ、うん、いやもちろんその普通に言うとジャズ自体がもう遊び心、
うんまあ、今までの話でいけば全くそうです
よね。そうなんですけど、うん、あのね、
うん、
やっぱりひらめきじゃないですか。
あひらめき、
うんはい、わかんないあのひらめき、うん、思いつき、
うんまあ、今のさっきの曲なんてまさに
そうなんですよ。
そうですよね、
僕ね、
はい、
人間ってまあ、その精神世界の人間では僕はないんですが、うん、神がかりの世界でもの人間でもないんですが、うん、神事の世界の人間でもないんですが、はい自分がこうメディアになってる気がするんですよ。
媒介者。
そう、
うん、
で上からなんか降りてくる聞こえ、うん、だから聞こえてくるものってこれどっから聞こえてくるか分かんないんですよね。だから作曲した自分の例えばコンチェルトなんか見ると、
はい、
100何十ページっていうスコアを僕が書いてるんですよ。
いやそれはなかなかなまたね対策ですよ、
うんはい、でそれを書き終わった後に、
はい、
これ自分が書いたのかと思うんですよね。
はあ、なるほど。
でも書いてる時は、うん、それこそなんかこうそのプラモデルを、
うん、
あの細かい作業をピンセットとかしながら必死になって作ってる時って気がつくともうなんかご飯も食べないで何十時間やっちゃったり、
いわゆるこう無の状態ですよね。
そう、うんうん、でそうなってくるじゃないですか、うん、でもここで例えばフルートの音を書いてる、ここでベースの音を書いてる、なんでこんなこと思いついたのかっていうのをもう思い出せないんですよね。
うん、
でそれは
即興というか、
そうなんです、うん、だからそのひらめきイコール実は僕じゃなくて、うん、なんか上から誰か信号を送ってて、うん、それをその僕を介して、
はい、フィルターを通して、
そうたくさんの人のところに、うん、僕の場合は音楽っていう形として、はい、皆さんのところに元気を届けるっていうか、うん、なんかこう安堵感なのか、うん、ひょっとすると痛みを共有して癒すとか、うん、そういうものなんじゃないかなと思うんです。そうすると僕にとってひらめきっていうのはすごく大事で、うん、でこれが本当に一番僕が怖いもの、
うん、
このひらめきがなくなったらどうしよう
か。あー、なるほど。
っていうだから、うんうん、まあ、別に他力本願じゃないんですよ、うん、もちろん僕はいくらだって弾けるんだけど、うん、でも本当にその聞こえてこない瞬間アドリブをしなきゃいけないこともあるんですね、
うん、
聞こえてこない日もあるんです。
あ、やっぱそういう日もあるんですか。
ありますあります、うん、でその時は僕がやっぱり自分ですごくこう最後の歯磨き粉をこう絞り出すような感じで、うんうんうん、なんか苦しんで弾くんですけど、はい、でも実はそれも、うん、
降りてきてる、
降りてきてるっていうかそういう日なんですよね、うん、でそのうちの家内なんかが妻がこう聞いてる時に、はい、うん、今日は苦しかったって言ったら、うん、彼女が今日それが素晴らしかったって、
うん、
嘘がなかった、うんうん、あなたが苦しんでるのが見えるって、でもそれはその見てるお客さんは感じるよって、
うん、
だって人生いい時ばっかり、
いい時ばっかりじゃないですもんね。
そうなんです。そうすると、はい、やっぱりそのもちろん映画一つ見ても、うん、アクション映画もいいし、うん、楽しい映画もいいんですけど、うん、だけどやっぱり面倒くさい人間のドラマを見るっていうことは気が重くなるんだけど、それで救われることもいっぱいあるじゃないですか、
うん
うん、はい、やっぱりあこんな人生があるっていうことで、うん、自分も頑張ろうって思える逆の元気があったり、
確かに、
うん、だからそういうことも含めて映画 を使って映画という媒体を使って皆さんに元気を届けてる監督や制作者がいる、うん、そこにいる役者もいる、うん、でお料理もそうですよね、
はい、
全てなんか物を作ってる人っていうのは、うん、自分がそのこう媒介者になって、うん、メディア媒体になって、うん、その皆さんに届けてる。だからその遊び心イコール、まあ、僕の場合はで結局それがね、うん、喜びになって帰ってくるんですよ。
なるほど。
お客様から元気になったって言われたりするとすごく嬉しいんですよね、
うん、
素晴らしい演奏だったっていうのはもちろん嬉しいんですけど、うん、なんか本当に明日もう一日頑張ろうかなと思いましたとか、
うん、
そういう言葉をいただくとね、だからちょっとその、うん、遊び心っていうのの、その何をもって遊び心かっていうのもあれですけど、
はい、
だけど僕にとってはなんかそのひらめきが僕がやっぱり楽しいものがそれで、それを常に探してる、
うん、
探してるっていうか待ってるのかな、うん、なんかこうそれを待ってるワクワクがすごく僕はやっぱありますね。でピアノに座った時に、うん、なんかそれをこういただける喜びっていうのかな、
うん、
で来ない時も来ない時は来ない時でそれをこう
なんとか
そうそう、それを受け止めてるっていう、
う
んうん、うまく言えないですけどね。
だからお客さんがそういう、こう苦しみの中から生まれたものもだお客さんを癒したりとかしてるって話で言うと、
はい、
いや僕も感じるんですよね。その悲しい曲を聴いてても悲しくなるだけでもなくて、
はい、
癒されたりする場合
わかります、
ありますよ、
はい、あります、うん、あります、うん、なんかどうしようもない気持ちになるのに、
うん、
でもそれでなんか一回そこに自分が戻って、
うん、
それでこう救われる、
はい、
っていうこともあったりとか、うん、そうですね。だから僕は本当にそういう意味では そこに常にそういう欲望があるっていうかな、遊び心っていうと、
うんうん、
その喜びをこうずっと欲してる感じかな。
ひらめき、
はい、ひらめきですね。
なるほど、
はい、いや
これはまたなんか細野さんらしいワードが出たなという気もしますね。
もう行き当たりばったりですよ。
いやでもそれがなんかすごくこうなんて言うんだろう、こう 本当のことというか、うん、そんな感じがね、
だって
ありますよね。
その刹那ってすごく、うんうん、ある意味ものすごく強いもんだと思うんですよね。あの嘘が嘘でないものが
一瞬一瞬のその
時の、そうなんですね、うんうんうん、だからやっぱりその刹那的に生きるってことが僕は決してネガティブだとは思わなくて、
予定調和とか結構嫌でしょ、苦手とか
嫌です、うん、だからもうリハーサル通りやらないっていう言った人とは二度とやらないですね。
いや、そして小曽根さんのなんか僕 あれですよ、サプライズとかも結構仕込むでしょ。
いや、でまた思いついちゃうんですよ。
それもしかも あらかじめ行くぜじゃなくて、
そうなんです、
も
うその場なんなら本番でしかやらない時あるから、でクラシックでそれやるとオーケストラの人が真っ青になってするんですよね。
みんな大丈夫ですか、それ小曽根さんの遊びについてこれれてる
んですか。でそれが結局なんか終わった瞬間にちゃんと戻ってくると、なんであんなことできるのって皆さんも喜んでください。だから喜んでくださったら OK ですよね。
あ、もちろん結果 OK ですよね。
でもね、面白いのがね、うん、その時に僕が最初から仕込んでこういう風にやってやろうとすると、はい、オーケストラは感動しないんですよ。
あ、もうやっぱそう仕込んである
んです。あ、そういうことやりたかったのねってなるわけ。
なるほど、
うん、分かるんですよ、人は絶対に。バレるんです
よ、そこ、うん、いかにこうね、そこでひらめいたかのように見せてもダメなんですよ。
ダメダメ、もうもう段取りしてるのは絶対バレますね。
なるほど、
うん、もう全然空気が違うから、俺自身がもう焦ってる時ありますから。
なるほど、
ここまで行っちゃったけどどうやって戻ろうかって考えてると、それがちゃんとオケにも伝わってたりするし、う
ん、の方が空気が生まれるんですね。
そう、
ちゃんと。
そしたら終わってからコンサートマスターがどうやって帰ってくるんだと思ったよって、そう思ってたでしょって言われても思ってたって、うん、ちゃんとバレてるんですよね、それね。
いやいや、でもなんかわかるな。
でもそれが素敵ですよね、みんなわかるから、
う
ん
う
ん、
ですね、うん、
はい、
そうか、そのサプライズはじゃあめちゃくちゃ OK じゃないですか。
そうです
ね、うまくいってますよね、
はい、だからそれがまあ本当に遊び心、それをそうですね、僕にとってはもうそれが一番大事かもしれない、ね、
それも含めて11月29日のライブちょっと楽しみですね。
いや、遊びだらけになるんじゃないですか。遊び心だらけで、でも、うん、本当にやっぱり2人でしかないインティメートな会話はしたいと思うし、うん、僕は本当にこの松井秀太郎っていう音楽家は、うん、はい、とんでもない存在、才能を持ってるし、
小曽根さんがそこまで認めてるっていうの
が、いや、すごいです、まあ、それを言うならトリンフィニティの小川新平と北谷邦とも、はい、素晴らしい才能を持ってると思いますね、うんうん、だからどんどんもっともっと刺激を受けて、うん、どんどん自分が自分じゃ歯が立たないっていうような人と一緒にやってい
ってほしい。それはもう恐れではないんですね。
違います。
要するに若い才能がぐいぐい出てきた時に、はい、自分が脅かされるとかっていう。
ああ、それはないです。
ないんです。
むしろ楽しいです。
おお、なるほど。
うん、それで、なんだろう、こっちも、うん、本気でぶつかっていきますから、うん、そんなことやるんですかみたいなことを向こうが僕がやるのが楽しいし、
ひらめきのぶつかり合いが。
はい、はい、だからトリオでやってる時に皆さんがこう見て、新平と国との顔を見て、うん、あ、小曽根さん相当やんちゃやってんだなみたいなことやってるでしょって、やってますって言って、いい
ですね、楽しんでます
ね、2人に。だから僕おもりしてもらってる
いやいやいやいや、なかなかやっぱりもう、はい、まさにもう遊びのもう本当の本質みたいな話がまたねここでお伺いできましたけど、はい、いや、もうこれはね、本当永久保存版にさせてください。いや、
とんでもない。なんか
もう我々のこの10周年の本当にもう記念すべき、
おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。もうメモリアルな、
はい、
回になりました。
ありがとうございます。
改めてですね、ここでおさらいをしますと、はい、11月29日金曜日19時から福岡シンフォニーホールで、小曽根誠さんの、ライブ、そしてゲストに松井秀太郎さんをね、
はい、
迎えてということで、しかもですね、これ先週も言いましたけど、小学生から18歳まで無料で招待という、
うん、
もう本当太っ腹な、もうこれはもう本当拍手ですよ。
いや、本当素晴らしいですよ。
小学生だけがまあ無料とかっていうケースはよくあるんですけど、うんうん、18歳までですからね、うん、もうこれから音楽やりたいとか、うん、まあ、これをきっかけになんかでジャズに触れたいとかっていう人にもね、うん、もうまさにもってこいですということで、まあ、もちろんそういう方だけじゃなくても、ね、ぜひご覧いただきたい、はい、詳しくはヨランダオフィスのホームページをご覧いただければと思います。
ぜひお越しください。
はい、一言なんかこのライブに関して小曽根さんの口からも。
いや、もう本当に想像ができない、どこまで旅をするんだろうやっぱ僕らにしかできない旅をね、はい、うん、皆さんと一緒にするんですよ。
あ、なるほど、お客さんも含め。
そうなんです、うんうん、本当にその瞬間その瞬間に生まれてくる音楽なので、うん、僕らもこういうコンサートになりますっていういうことがなかなか
見てくれじゃなくてね。
そうなんです、うんうん、みんなと一緒に作っていくので、うん、やっぱりこう皆さんからのエネルギーをいただいて、はい、それを僕らが音で返していくっていう、うん、 そんなあのコミュニケーションが会話になっていくんじゃないかなと思います。
間違いなく楽しくなりそうですね、
はい、
これはね、
はい
はい、そんなライブです。そしてもう一つは来月リリースされます結成20周年を迎えたビッグバンドノーネーム包摂、先ほどね曲も聴いていただきましたけども、
はい、
来月その新しい地が入った新生ノーネーム包摂、はい、
その平均みんなほとんど還暦ですからねメンバーが、はい、あの60歳まだまだいけますっていう、うん、めちゃ元気なバンドです、
ね、はい、勢いのあるビッグバンドをねぜひ聴いていただきたいと思います、
はい、
11月20日リリース、
そうです、ね、
もう決まってるみたいですね、
はい
はい、Day 1というタイトル、
Day 1、はい、そうなんです、
まさに1日目と、
そうもうノーネーム、まあ、やっぱりジャズのバンドで始めて僕らいろいろやってきたんですよ、はい、その、ラテンジャズのジャングルってのやって、はい、その後ラプソディンブルーをやって、うん、でその次に出したのはあのプログレやりましたから、
プログレまで来ました、
はいはい、ビッグバンドでプログレやったので、はい、でもやっぱり僕はビッグバンドっていうのはこれこそビッグバンドっていうアルバムを作りたかった、
ある種の原点回帰というか、
そうですね、うん、あの今やっぱりその素晴らしいコンポーザーが世の中いっぱい出てきて、うん、あのそのコンポーザーがそのビッグバンドを使って自分を表現するっていう、うん、これ素晴らしいんですよ。ただ僕はビッグバンドっていうとやっぱりジャズのバンドで、うん、その音を作っていくのはメンバーという、うん、でそういう楽譜を僕が書いてあとはまだ好きにやれっていう、うん、そういう
やっぱりある種のコンダクター役も果たしされてるということです
か。いやもう僕がもうコンダクターじゃなくて僕はもうメンバーの中でいて、うんうん、あとはみんなが自分の曲として、そう、うん、それがアンサンブルになって出ていくのが僕が一番やりたかったの で、
なるほど。
でこれはあの秋吉敏子さんも習ったハーブ・ポメロイっていうバークリーにいたすごい先生がいるんですよ、はい、で彼に僕が言われた時に、誠ビッグバンドを書くときは、うん、あの吹奏楽のような縦線を合わせていくような、うん、そういうあのアンサンブルを書くんじゃないんだって、うん、ジャズの音楽であるだけのちゃんとスペースを作って書けって言われたことがあるんですよ。だから僕はそのつもりでいつもとにかくみんなが触発するものを書いてあとは好きにやれっていう、
その間をちゃんとしっかり残した、
はい、であとはもうスイングとブルースっていうことが僕の中ではもう一回ちょっとここで原点に戻ろうっていうのがあったので、あのちょっと一瞬なんか逆に懐かしいビッグバンドの音なんですけれども、20年経って進化してもっとファミリーになったノーネームの音を皆さんに聞いていただければ。
なるほど、
はい、
もうエンディングとはいえもうオールザッツジャズみたいな話が最後まで、まさに
This is jazz です ね、
ね出ました ね、 ね、はい、ありがとうございます。ということで、今夜そして先週のゲストとしてお迎えしました小曽根誠さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。